ご一緒に聖書を開きましょう。ヨハネの福音書の第20章、一節からです。ヨハネの福音書の第20章、一節から。ちょうどこれからイースターを迎えていこうとする、そういう時になります。今度の日曜日がイースターの前の週で、シュロの聖日というふうによく言われる日です。で、それはイエス・キリストがエルサレム、人々に歓迎の声を受けて賛美の声を迎えられていった、その日曜日になりますね。で、その週の金曜日が受難日というイエス・キリストの十字架につけられた日、そしてその明けた日曜日が復活の日、イースターを記念する日になっています。で、今日はですね、先週すでに十字架のところを見ましたので、復活の記事を読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書の第20章の1節から18節になります。ヨハネの福音書の20章第1節。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。で、この、週の初めの日の明け方早くというのは、安息日が明けた活動をしても良いと言われる時の一番初めの時間という意味合いになります。で、人々がまだ活動を始めるその前の朝早いうち、また暗いうちに墓に来て、そして一番初めにイエス・キリストのお体を埋葬し直そうというふうに考えていたのだと思われます。イエス・キリストのお体は十字架から下ろされた後、とりあえずと言ったら変ですけれども、おおよその埋葬の形を整えて墓に葬られたことでした。そして大きな石が転がしかけられて、封印をされて、その墓はもう開くことがないというふうな形になったわけです。しかし、このイエス・キリストを慕っていた女性たちにとっては、それはあまりにも急すぎる、そして不十分なお別れの時であったので、どうにかしてもう一度きちんとした形でのお別れをしたいと、そういう思いで墓にもう一度駆けつけていったわけですね。ですからその時の彼女たちの思いというのは、この起こってしまったイエス・キリストの死ということを自分たちなりに消化して、そして今後の歩みに自分たちが向かっていくために必要なことをしようと出かけた。つまり、彼女たちのその思いというのは、現実を受け入れていくための必要なことだったわけです。ところが、その墓に来たところ、墓から石が取り除けてあるのを見たと書かれています。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った。このイエスが愛されたもう一人の弟子が、この福音書を書いているヨハネになります。このペテロとヨハネのところに来てこう言ったと言います。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちにはわかりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。で、このマリアが墓から石が取り除けてあるのを見たという時に、それは思っても見なかったことだったわけですね。自分がこの墓を離れる時には大きな石が転がしかけてあって、そしてもう墓は開くことがない、開かれてはいけないという状態になっていて、そして自分たちはそこを後にしたわけです。しかしそこから自分たちが離れている間に、どのようにしてかこの墓の石が取り除けてある。 そういうふうにしてですね、イエス・キリストの墓というものに手が加えられている様子を彼女は見ることになったわけです。そしておそらく中を覗いてみたのでしょう。その中にイエス・キリストの亡骸がなかった。だから彼女は誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちにはわかりませんというふうに言うわけなんです。で、このところで、まあ、ここに私たちというふうに書いてあって、他の福音書では複数の女性たちがそこに駆けつけていったことが記されていますので、まあ、他の女性たちも含めてだと思いますけれども、私たちにはわからないことが起こっているということを彼女は言うわけですね。で、ここで言うわからないという言葉の意味は、何が起こっているのかわからないという意味でしょう。というのは彼女たちにとってはっきりと分かっていることはイエス・キリストが死んだということ、墓に葬られたということ、そして墓には封印がしてあったということなんですね。ところが、その墓の封印が解かれてイエスがいないという状況になったときに、これは一体何が起こっているのか分からないという彼女たちは戸惑いの中に置かれてしまったわけです。それでもう一人の弟子とペテロのところ、ヨハネとペテロのところに行ってこのことを伝えます。彼らは走ってきて、この墓に向かってきます。4節。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので、先に墓に着いた。ヨハネの方がですね、ペテロよりも先に墓に着きました。そして、ヨハネは体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが、中には入らなかった、というんですね。で、マリアは墓の石がどかしてあるのを見たと。で、中を見たというふうには書いてないんですけども、まあおそらく見たとは思いますけれども、で、ヨハネはですね、体をかがめて覗き込んで雨布が置いてあるのを見たが、中には入らなかった。というふうに書いてあるんですね。そしてシモン・ペテロが来たときに、彼はですね、6節です。墓に入り、雨布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく、離れたところに置かれたままになっているのを見た。で、ここに、だんだんと、このお墓の中、その現場に近づいていく様子というのが分かっていただけると思うんです。ヨハネは覗き込んだ。中に入らなかった。しかしペテロは来て中に入って、そして雨布が巻かれた置いてあって、そして頭に巻いていたであろう布が巻かれたままの形でそのところに置いてあったのを見た。それで8節、先に着いたもう一人の弟子も入ってきて、そして見て信じたということが言われています。で、この二人の弟子たちは、イエス・キリストの亡骸がないという事実を理解しました。そしてそのことが何を意味しているのかということを信じて、理解して信じるということに至ります。で、9節のところに、イエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。で、彼らが墓に駆けつけた時に感じた戸惑い、一体どういうことなんだろうかっていうことは、イエスが死人の中から蘇らなければならないということをまだ理解していなかった。しかし、ひとたびその様子を見た時に、彼らは直感的に誰にどういうふうにそのことを説明してもらうでもなく、前もってイエス・キリストが言われていた、イエスは死人の中から蘇らなければならないと言われたことを理解して信じたわけですね。彼らは見て信じたということが書かれています。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。そして自分たちのところというのは他の弟子たちがいるところになりますので、彼らに自分たちの見たこと、そしてこういうふうに理解したということを伝えたに違いありません。で、このペテロとヨハネはイエス・キリストのお姿を見てはいないんですね、まだ。そして、 そのイエス・キリストのいない空っぽの墓というものを実際に見て、そして確かめて理解してイエス・キリストの復活ということを信じるということに至っていきます。しかしマリアはこの空っぽの墓の意味というのがわからないでまだいるわけなんです。おそらくペテロとヨハネが走ってきて墓に向かったとき、まあマリアは呼びに行きましたので、そして他の女性たちも一緒でしたから、彼女たちは多分後からその墓にもう一度たどり着いたのだと思われます。でその時にペテロとヨセフはまあいたかもうすでに次のところに行く用意をしていたかということで、マリアだけが11節のところですが、墓のところに佇んで泣くという状況で残されていくことになります。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかりがイエスの体が置かれている場所に、置かれていた場所に一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。で、この様子を見て、彼女はこの白い衣を着た見つかりというものがですね、座っているのを見たときに、あ、ここにこう私たちが死んだ、葬った、石が転がしかけてあったのがどかされている、どこに行っただろうかということの中で、あ、違う神様の現実が動いているのかもしれないという、そういうことをだんだんと目を開かれていくことになります。で、その見つかりたちが彼女に言いました。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのですって。で、ここでも彼女は私にはわからないというふうに言うわけなんですね。で、誰かが私の主を取っていった。どこに置いたのか私にはわからない。この現実を理解することが今難しいという状況の中で、彼女はそのことを訴えかけています。そして、見つかりと話しながらですね、後ろを振り向くと、イエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？このなぜ泣いているのですかという言葉は、見つかりが語りかけた言葉と同じです。そして、誰を探しているのですかという言葉が付け加わります。誰を探しているのか。で、マリアの率直な答えは、十字架にかかられ亡くなられたイエス・キリストの亡骸を探しているわけですね。しかし今ここにこの目の前に立っているのは亡骸ではない探されているイエス・キリストなわけです。で、彼女はそれを理解することができなくて、その管理人だと思って、あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスはその彼女に向かって声をかけられました。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。で、彼女に対してイエス・キリストがマリアというふうに呼んだとき、その今まで何度も声をかけられたであろう、その聞き覚えのある響きに、このお方がイエス・キリストご自身であることを知って、このマリアはラボニ、すなわち先生、私の慕う先生というふうに応答をしていくことになります。それからイエスには彼女にこう言います。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、 また主が彼女にこれらのことを話されたと主に告げた、弟子たちに告げた。ここに、私にすがりついていてはいけませんというふうに言われます。この復活の主が墓でマリアに姿を現された。そのことだけでとどまっていてはいけないのだということを言われるわけです。で、このことの意味と、このことの持つ大きな意味とを、これからまだなお実現する中に、あなたはこのことを言って告げなさいというふうに言われてきます。彼女が失ったイエス・キリストの亡骸を、生きた形で再会をして、そして喜びを得るということにとどまらない、神様ご自身の救いの御業というのがあるわけですね。それが父のもとに昇る。あなた方の父、私の父のもとに昇るということが出てくる。ね、十字架の死、そして復活、そこから天に上げられて栄光の御座において救いを完成する。そこにおいてまでこの御業というのは一続きであって、マリアがこの時単に空っぽの墓に生きたイエスを見出したということ以上の意味があることをここは教えています。そして彼女は弟子たちのところに行って、私は主にお目にかかりましたというふうに話をしたわけですね。主にお目にかかりました。で、ここには何度かわからないということが出てきました。そして見て信じたということが出てきました。お目にかかりましたということも出てきました。イエス・キリストの復活というものがどういうふうにこれ彼らにとって意味を持っていたのか、そのことを少しだけお話ししたいと思います。で、彼らがイエス・キリストの復活ということを理解するにあたって、二つの側面があっただろうと思われます。一つはマリアが経験をしたようにイエス・キリストと会う、お目にかかる、あるいはトマスがこの後復活の主に会ってこの手の穴のところに指を差し入れてごらんなさいと言われてイエス・キリストと出会う、実際にあの十字架にかかられたイエス・キリストが、実際にあの墓に葬られたイエス・キリストが生きて私と出会うという経験、その証言によって人々が復活を信じるということがありますね。で、この点について聖書は4つの福音書それぞれに特色を持って、またそこに出てくる複数の人物たちの証言を持って、そしてその後もイエス・キリストにお会いしたであろう数々の人々、生きた証人たちの言葉を持ってこのことを証ししています。加えてもう一つの側面というのは、このところでヨハネとペテロがイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったと言われていますが、このイエスが蘇らなければならなかったのだという、そういう意味では神の救いの業から来る必然性ということですね。理屈で言っても、このお方は蘇らなければならなかったのだという、その部分も後に理解されていくことになります。第一義的には復活の主にお会いするという経験的な理解になりますけれども、それを補強するようにして理解をしていく、聖書を理解していく、神の救いの技を理解していくときに、このお方は蘇らなければならなかったのだ。ね、その意味というのは、救い主が十字架に命を絶たれる。で、それは罪人の一人として処刑をされるということであり、神である方が犯罪人の一人に数えられるということになるわけです。そこに救いがあるのかというと、犯罪人の一人として処刑をされたに過ぎない神の一人子であるとするならば、その十字架ということの性質のゆえに、 そのお方は本当の救い主ではないって。まさに兵士たちが言ったように、お前は人を救うというなら、まず自分が十字架から降りてみろと。自分一人を救えない者が皆を救おうと、そんなことはおかしなことで、ありえないことで。まさにその通りなのです。ただ十字架に処刑をされただけの方であるならば、このお方は救い主ではありえない。しかし、復活されたイエス・キリストが天に上げられて、私たちに対してなお取りなしを持って、神の前に救いの道を開いてくださるということのゆえに、このお方は救い主であり、そのことのゆえに、このお方は蘇らなければならなかった。神の救いの技の必然性として、神がこのお方を黄泉に捨ておくことはなさらないのだ。そして私たちに対しても死の向こう側にある希望の現実、死が死として私たちに全ての人生の結末をもたらすのではない死に罪に対する勝利ということを約束して、ここに復活が与えられてくることでした。で、このことについては、私たちはわからないというのが、本当にそのまま正直なことであろうと思うのです。というのは、人が蘇る復活をするということは、基本的にはあり得ないことなわけですね。人の命というものは、死んだら終わる。その生涯は閉じられるというのが、まあ、私たちが知っている現実であり、経験している現実であり、蘇るっていうことはないわけです。しかし、人の現実の中ではないと思われる事柄が、実際にこのところでイエスにおいて起こったというときに、じゃあそれは一体何なのかということを理解しなければいけない。起こったのか起こってないのかということの理解ももちろん必要なんですけれども、その前提として、いや、このお方が神であり、神ご自身の救いの御業をなそうとされるならば、このお方が蘇るということは、起こりうることであり、起こりうるだけではなくて、起こらなければならないことであり、そこには必然性、神の現実としての必然性というものがあるんだという、その理解をしたときに、初めて私たちは、イエス・キリストが救い主であるならば、蘇るということはあり得るし、あり得るだけではなくて、それはそうでなければならないのであって、ここに神がその救いに必要なことを必然的にご自身の御業として行ってくださったのだ。だから空の墓はイエス・キリストの復活を意味するようになり、私たちは復活の主に直接会っていないにもかかわらず、弟子たちの証言を通して、弟子たちが嘘偽りの証言をしているのではなくて、これは真実であるのだと信じて受け止めていくようになっているわけですね。このように救い主の復活ということ、人がおおよそ自分たちの現実の中では考えることのできない、想定することのできない救いの御業を神ご自身が成してくださった。そしてその中に確かな私たちの救いが実現するのだと私たちは信じている。ここにイースター、復活を喜び祝う、記念する事柄の意味があります。ご一緒にイエス・キリストの十字架と復活、そして天に上げられて私たちの救いを完成してくださるという、このイエス・キリストに対する信仰をもう一度確認しながら、このイースターへと向かって参りましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。